この朝の礼拝の前に聖書通読会というものをしているんですけれども、まあそこでよく聞かれる質問があります。聖書の中で書かれていることで気になったことを、昔こういうことが本当にあったのって言われると、時に返答に困るんです。あったともなかったともはっきり言えないことが、案外聖書の中には多いんですね。それこそタイムマシンが発見されない限り確かめようがないっていうことが、歴史の中、特に古代の歴史に関してはそういうことが多いんです。旧約の中でも王国時代になれば大概のことは確かめられるんです。王国が生まれるっていうことはその国の記録が残るっていうことですからね。ですから聖書の中に出ている人物が本当にいたかどうかっていうことは確認ができますし、それこそ聖書以外に近隣諸外国にもやはり記録が残るので、聖書に書かれていることがちょっと信仰的なバイアスがかかっていて誇張があるなとかっていうことも分かったりはいたします。けれども、その王国ができる前の古い時代の歴史、この部分に関しては本当にこういう人がいたのか、本当にこういう出来事があったのかと言われても、あったともなかったとも何とも言えない、そういうところがあるんですね。文字によって記録がとどめられる前に、聖書の古い伝承というものは口伝えで伝えられてきたと言われています。ですからそこには時にいろいろな尾ひれがついて脚色がつくこともある。そしてそれが本当にあったかどうかということは確かめようがないんですね。ですが今日の旧約の聖書箇所の部分、ここには歴史の古い断片が記録されていると学者たちは考えています。新命記、いよいよ約束の地に入っていくとき、イスラエルの人々にもう一度問いただされる信仰があります。そのとき信仰の告白としてこのように言えと命じられているんです。いわばイスラエルというものが何者か、そのことをごく短い言葉で言い表しているとともに、歴史、長い時間の歴史をかいくぐって口伝の中でありますけれども、確かに伝えられてきた古い資料がここにはあるのだろうと考えられている。その文言が、私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに帰留しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりましたと言われている。最初の滅びゆく一アラム人、これを神様が呼び出したのだということで、滅びゆく一アラム人というものはアブラハムのことを指していると考えられています。でもちろんこれ必ずそうだとは言い切れないんですけれども、創世記の中の記述と照らし合わせたとき、この滅びゆく一アラム人、新教大訳では滅びゆくとなっておりますが、他の翻訳ではさまよえるとなっていました。行き先を知らない、そのような意味合いであります。外国から 神の民を生まれさせるために、ただ神様の目的だけに従って、旅立ちをしたこの一人の人物から一人の民が生まれ、その後エジプトに下ったと。そこではわずかなものであったかもしれないけれども、神様の恵みで強く大きく育てられたのだ、このように言うわけです。アブラハムやモーセが本当にいたかどうか、現代の歴史学の手法を用いては確かなことは何とも言えないんですね。けれどもアブラハムやモーセがいなければやはりイスラエルを形作ることはなかっただろうと、そのように考えられております。そしてその歴史の中で彼らを語る言葉がこの申命記の部分には残されているのだと考えられています。自分がどこから来たのか、そして何をしたのか、私たちは先祖の話としてそのようなことを聞くことがあるでしょう。今自分たちの家族が住んでいるこの場所に、親の代や、あるいはもっと以前の先祖の代にどの地からやってきて、どんな商売をしてここに住み着いたのか、そういうことが、そういうことを聞くことがあるでしょう。まさにそうしたことをこの申命記の26章5節は語っているのです。神様の計画に従い、ふるさとを捨てて旅立ったアブラハム。そしてその何代かの後に、飢饉のためにエジプトに下ることがありましたが、そのエジプトで神様の救いの御業を経験して、その記憶を共有する民として、イスラエルは生まれてきたのであります。自分たちが一見価値のないように思えたとしても、弱くつまらないものに思えたとしても、神様がアブラハムを選んだようにこの私をも選んでいてくださる。苦難に陥り立ち行くことができないように思えたとしても、モーセとイスラエルの民を救い出したように、神様は私たちを救い出してくださる。そのような信仰の共有がイスラエルを形作ったのであります。その元になる信仰告白の言葉の本当に核となるようなものがこの部分にはあると考えられております。旧約の民がそのように信仰をもとにして、信仰を基盤として民が形成され、国が立ち上がってきましたけれども、その一番大元にあるものは先祖たちも信じた神様を信じる信仰であります。先週の水曜日、アブラハムを扱った聖書研究をいたしましたけれども、ちょっと私も熱弁を振るってその場のノリで語ったところがあるので、少し言葉足らずのところがあったかなと思っております。神様はイスラエルの本当に先祖であるアブラハムに祝福の約束を与えられました。私たちは漠然とそれはすぐにでも人が受け止められるような良いものだと思い込んでいるかもしれません。しかし実際に神様がアブラハムに与えられた祝福の約束はにわかには信じがたいものでありました。一番最初の旅立ち、慣れ親しんだ父の家を離れて神様が指し示す地に行きなさいと言われる。 無謀なように思えるかもしれませんけれども、これは私たちが頑張ればそのような言葉に従う新たな旅立ちをするということもできるかもしれません。そしてまたさらに神様が言われたのは、アブラハムにあなたにこの土地を与えるというものでありました。その保証は何も確かなものはなかったかもしれませんが、しかし頑張ればこの土地を手に入れることはできるかもしれない。実際アブラハムには好戦的な一面もあって、周りの外国の軍勢をやっつけたという記録も残っております。ただ年老いたアブラハムに子供が与えられる、そしてさらにアブラハムの子孫は数えきれないほど多くされる、この子孫繁栄の約束は到底実現しがたいと人間の常識では思えるものであり、アブラハムだってきっとそう感じていたはずなのですね。本来の正妻サラとの間には到底子供が望めないので、そばめの間に一人の子供を設ける、これによって神様の約束は実現するのだろうと思ったら、いやそうではないと、神様がアブラハムの夢を潰すように、淡い期待を潰すように、年老いたサラから本来の妻から子供が生まれるのだ、このことを何度も何度も神様は語り継げるのです。アブラハムはその時素直に信じられたかといえば、むしろそうではなかっただろうと考えるのが常識的な読みでありましょう。いやそんなことは到底ありえない、口頭無形だ、下手をしたら神様馬鹿げたことを言わないでくださいと、本当にそう申し出たいところを、しかし神様がおっしゃることですからと受け止めたのがアブラハムの信仰であります。非常に素直な従順な信仰である一面があるとともに、いやこのことを信じるけれども、もしもこの神様の約束が実現しなかったとしても、それは私のせいじゃないですよ、だって人間的にありえないことなんですから、もしも神様の祝福の実現がなかったとしても、それは神様のせいでしょと投げやりな態度で受け止めたのがアブラハムの信じる仕方だと思うのですね。けれどもそこで神様が約束された言葉の通りに子供を与えられる、だからこそ神、アブラハムはもろ手を挙げて神様を褒めたたえるしかなかった。その時アブラハムにはそれまで神様のことをバカにしていただけに、神様の言葉をないがしろにしていたがゆえに、約束の実現があった途端、彼は自分の考えを曲げてでも自己否定をしてでも神様を褒めたたえることになる。自分の考え、この世の常識以上に神様の言葉が強く確かであるということを認めざるを得なくなるのです。アブラハムの信仰にはそのような自己否定が伴うようなもの、悔い改めが伴うようなものであったはずなのです。長い旧約の歴史を振り返ると、そうした本来のアブラハムの信仰のあり方も忘れ、自分たちは神様に選ばれた、神様に守られた、そのような民なのだと傲慢に思い上がることも多くなっていった。それであるがゆえ、神様はアブラハムの子孫から、そしてまたダビデの子孫から、 新たな信仰の民を生み出すのであります。教会が神様の望まれるような信仰の在り方で、それに基づいて信じる者たちが集められていくところ、新たな神の民が生まれていくのです。今日の新約の聖書箇所は、世界中の諸教会の一番元にあったエルサレム教会。そのエルサレム教会が財政的に苦しい時にそこへ献金をしようという勧めの箇所でありました。その時勧めの元になっているのはアレノのマナの一件であります。奴隷として苦しめられていたエジプトの地を旅立った後、砂漠を旅していく中で食べ物もない、水もない、そのような不満を漏らすために、神様は日ごとに不思議な食べ物、マナを与えられたのです。そのマナは、丁寧にも安息日の前には2倍の量が与えられ、多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと伝えられています。神様はその時その時私たちの必要に応じて生きるのに十分なものを与えてくださる。しかしこの神様の約束を信じきれず、自分のところに蓄えを多く残しておきたい、人よりも多くのものを得て行きたい、そのように私たちは考えがちであります。金銭やさまざまなものに関しても自己中心の罪がそれに関わることが多くありますけれども、不足しているところに惜しみなく与え、自分が貧しくなるようであったとしても神様はすべてのことをご存知であり、その貧しいところにまた与えられる神様の配慮が湧き起こるのであります。人間は自分の考え、またこの世の何かの基準に照らして自分がより豊かになる、そのことを求めがちであります。それこそ最初の人間が罪に陥ったのも、ありのままの自分でいるよりさらに賢くなりたい、神様と並ぶほどに賢くなりたい、蛇の誘惑に負けたのはそのせいであります。しかし信仰者に求められているものは、私たち人間すべてを超えて大いなる力があり、この世を超えた賢さを持ち、それを私たちのために惜しみなく与えてくださる、その神様と共に生きることであります。神様の配慮のもとに生きていく、それが私たち信仰者に問われていることであります。アブラハムに与えられた試練のように、時にこの世の常識とそれは拮抗することがあるかもしれません。神様に素直に従い得ないことも私たちには確かにありますけれども、信仰をもとに歩んでいくとき、時に自己否定してでも神様の命令に従っていくとき、大いなる神様の御業を見ることが私たちには許されています。この世の学問で確かなことは言えなくとも、本当にあったかどうかなどが確かめられないようなさまざまな伝承が聖書の中にはありますけれども、神様の恵みとともに生きた人々の証がそこには満ちている。それを受け止め、その中にある真理を認め、今の私たちの一人一人の人生、 またこの教会に与えられた状況と重ね合わせて歩んでいくとき、私たちもまた神様の歴史を形作るものとなるのです。にわかには受け止めがたいことでありますけれども、信仰をもとにして歩まなければ私たちは神の民として歩むことができない。この世の常識で人間が形作ったものの上に神の名を冠するだけでは済まされないのです。私たちの基盤にアブラハムを召し出し、モーセとその時代の民を救い出したその神様を据えることによって、私たちも聖書の民と同じ信仰に立つものとなってまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、神様が与えてくださっているものによって生きることを学ばせてください。私たちの人生の中に、その行く先に数限りない恵みは備えられていますが、私たちが自分の欲望やこの世の価値判断によって気づけないでいることも多くあります。しかし、世々の信仰者を生かしてきた神様の恵みがあること、聖書を通して私たちは聞くことができます。それを私たちも受け継ぎ、感謝と悔い改めを忘れずに日々を過ごしていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。